川村陽介です。大木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは大木さんのご紹介をさせていただきます。1971年山梨県生まれ。マーケティングコンサルタント会社を経て地元山梨へ。2000年に当時シャッター街だった甲府市にフォーハーツカフェを創業。この場に集まるイラストレーター、デザイナーやワイナリー、行政職員、民間による共同でワインツーリズム山梨を立ち上げ、山梨にワインを飲む文化と産地を散策する新たな消費行動を提唱されました。2013年にはグッドデザイン地域づくりデザイン賞を受賞。ワインに限らず地場産業をツーリズムとして編集し直し、山梨のみならず山形岩手とツーリズムを展開。地域の日常を持続可能にしていく取り組みを続けられています。大木さん、今週1週間よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大木さん、笑われてますけども、
なんかすごい人みたいだなと。
いやいや、すごい方で、僕大木さんはフォーハーツカフェの、まあ、店長さんっていうか、フォーハーツカフェの方だと思ってたんですが、それだけじゃなくワインツーリズム山梨含め、はい、いろんな活動をされているということで、
まあ、仲間と一緒に、ね、
やってます。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
まず最初なんですが、2000年にフォーハーツカフェをオープンされましたが、はい、当時は甲府の中心街っていうのはシャッター街になってた感じなんですか？
そうですね、まあ、98年かな、はい、西武百貨店撤退、あ、99年大英撤退みたいな感じな時代です。で、郊外にどんどんショッピングモールみたいなのができていく時代に、まあ、やっぱりね、街中の方がいろんな文化が生まれるというか、ちょっとこうぶつかってもそこからなんか恋愛が生まれるとか映画みたいな、はい、郊外だと車と車で事故になっちゃうじゃないですか。なんかそんな素敵なヨーロッパみたいな感じがいいなと思ってやったんですね。大反対されましたけどね、みんなに。
あ、周りからは、う
ん、超反対ですよ。なんで 今中心なの。
でも今その結果じゃないですけども、甲府の中心街も2000年と比べるとそうです、ね、いろんなお店が。
そうですね、まあ、僕は僕のおかげと思ってますけど。
でも本当におしゃれな服であったりファッション、宝石、そんなお店が立ち並んでますよね。
そうですね、はい、本当に
僕は今の状態しか知らないんで、横丁であったりそういうお店がある状況しか知らないんですが、はい、そういう大変な時代があったっていう。
そうなんですよ、なんか歴史ですね。
そしておしゃれな美味しいお料理、そしてお酒が飲めるフォーハーツカフェですが、はい、僕は今でこそフォーハーツカフェというのは山梨県産のワインが飲める、はい、お店だと思って伺ったんですが、はい、昔は当時は海外のワインを提供されてた感じなんですか？
海外のワインしかなかった
です、ね、ただ今は本当に山梨県産のワイン、は
い、山梨県産だけですね、
はい、だけなんですね、
はい、
山梨県産ワインに注目した理由っていうのは何だったんですか？
まあ、海外のワインとか、ね、海外の食材がなかなか山梨でっていう時代があったので、うん、その経験のギャップが地域を衰退させていくのかなと思ったんで、うん、一生懸命やってたんですけど、うん、そんなことじゃなくて、うん、やっぱりここにあること、まあ、僕じゃなければできないことというか、そういうことしないとやっぱりこう、ね、存在意義もないしということで、うん、まあ、周り見たら山梨県産ワインの人と知り合いになってたし、でそこでまだ皆さんあんまり売れてないかったりとか、はい、理解されてない状況もあったので、うん、なんかこう若気のいたりというか、俺がやらねばみたいな感じになって僕売りますみたいな感じですね。
当時2000年ぐらいだと山梨ワインが飲めるお店っていうのはそんなには
なかったんじゃないですか。僕が始めたのが2003年とか4年ぐらいで、はい、だその当時でもあんまりなかったので、まあ、やってるお店はね、山梨県産ワインもありますみたいな形でやってたと思うんですけどね。
そしてその頃の山梨県産ワインの山梨県内での評価っていうのはどんな感じだったんですか？
はい、まあ、みんな関心なかったんじゃないですかね、評価というよりも。
今はやっぱり全国的にも山梨県ワインっていうと箔があってっていう感じですけど、
昔からイメージはあったと思うんですよね、はい、山梨イコールワインとか。でも本当にじゃあちゃんと飲んで自分でどれが好きでとか、うん、そういうふうなものを感じてた人ってあんまりいなかったんじゃないかな。まあ、もちろん作ってるところではね、そういう感じだったと思いますけども。
大木さんは、はい、その当時ワイナリーにも足を運ばれて、はい、実際ワインを作られてる方と話して、
そう、当時本当にありがたい話で、はい、仕入れに行くと、はい、皆さん結構時間があったりとかして、はい、いろいろこうおしゃべりしてくれたんですよ、ね、はい、だから一軒40分とか50分とか畑行こうぜとか、
はい、おー、はい、
すごい面白いなっていうのを体験させてもらって、はい、でそれをまあお店に持って帰って自分がしゃべるみたいな感じです。
今はもう大木さん ってなんかワインのスペシャリストみたいなイメージが勝手にあるんですけど、
それは間違いです、ね、スペシャリストは皆さん他にいますから
あのワインはもともと好きだったとかっていう、
ワインもともと飲んでましたよ、あの、はい、普通にあの海外さんだけですけどね、フランスとかイタリアとか、はい、スペインとかオーストラリアとか飲んでました、
はい、それはでも趣味感覚で、
もう完全に趣味感覚。
そしてあのフォーハーツカフェ、まあ、飲食店ですが、はい、あの経歴を見るとマーケティングコンサルタント会社を経てということなんですが、
はいはい、
料理の経験っていうのは、
僕あの料理やってないですよ。
あ、それまでは、
はい、はい、おじいちゃんに教えてもらったぐらいです。あとお母さんに教えてもらったとか、
はい、
ちっちゃい頃から料理はずっと好きでやってましたけど、はい、僕はプロじゃないのでそこも。
ただそれでもこれ山梨に戻られてフォーハーツカフェを始めようと思ったきっかけっていうのは、山梨を盛り上げようと思ったのが先なのか、飲食店をやりたいっていうのが。
あ、別に飲食店やりたいはなかったんですけど、どっちかっていうと、はい、場を作りたいというか、
あ、人が集まれる、
そうですね、
人が交流できるような、
そういう街を歩いてて、うん、まあ、チェーン店もいっぱいあったし、うん、なんか社会の、まあ、人の流れというかお金の流れというかがすごい速くて、やっぱこうね、急流だとなかなかちっちゃい生き物生きられないじゃないですか。はい、だからこう淀みみたいなのを作って、そこに溜まっていって、はい、そこからこういろんなのが出てくるといいなと思ってたんで、そういう場を作りたいっていうのが結構前提に。あ、まあまあだから地域のためというか自分たちが学んだことを少し還元した方がいいのかなと思って、はい、まあ、その上で自分は東京帰って働こうと思ったんですけど、
あ、その後にですか。
現状分かんなかったんでね。
はいはいはいはい。
まあ、こんなに厳しいとは知るのはその後なんですけどね。
あ、ワインの話にちょっと戻すと、はい、あの当時はまだその山梨県産のワインを、まあ、県内でも飲むっていう文化がそこまで熟成されてなかったかと思うんですけども、
は
い、そしてまあ全国的にもそこまで注目、今に比べると注目されてなかったのかなと思うんですが、そのイメージを変えるために大木さんが取った行動っていうのは、
あの場を作ろうって言ってお店始めたじゃないですか、
はい、
で当時あんまりギャラリーとかも少なかったんで、うん、壁とか開放してたんですよね、うちって。
壁、
お店の壁、
はいはいはい、で
そこにあのイラストレーターとか、
あ、はいはいはい、
デザイナーとか、はい、カメラマン、写真の人とかいろんな人が集まってるっていう状況がずっとあって、はい、で実はそれは僕の中では、まあ、仲間を探すというか、はい、なんか一緒にやってくれる人いないかなってのがあって、まあ、前の会社 のあれもあって、なんとなく、あ、この人いいなって分かるじゃないですか。それで仲間を増やしていくみたいな、はい、桃太郎みたいな感じですけどね、仲間を増やして、でそれでみんなで一緒になんか仕掛けていこうぜっていう。当時は本当に地方ってあんまり今みたいな、なんかいいよねみたいな感じじゃなかったんで、なんかこう戦うというか行動を起こさないと本当になんか衰退とか消滅とか、
はいはいはい、
なんかそんなになっちゃうと思ってたんで。
その戦うっていうのはやっぱ都会に対してであったり。
そうですね、都会に対してもあるんですけど、はい、どっちかっていうと自分の存在意義を示したいっていう方が多いんじゃないですかね、みんな。そういうスキルを持った仲間を集めてなんかやろうぜみたいな。そう、
ちょっと面白いことやろうよみたいな、
はいはいはい。
でもそう思うとフォーハーツカフェに行くと面白い人と会えるっていう環境にもなったってことです
ね。昔はそうですね、そういう環境でしたね。今は年齢とともに、ね、ちょっと柔らかくなった。
じゃあ当時はまだ尖ってるような
そうですね20歳ですからね
そんな尖ってたというか、はい、大木さんが挑戦していた行動については明日伺えればと思います、
はい、
なので明日は山梨県産ワインの魅力を伝える冊子 BR
作りましたね、
はい、後ね、について伺えればと思います。
わかりました、
はい、今日大木さんリクエストどうしましょうか。
やっぱり山梨県産ワインを飲んでくれたりとか、はい、あとうちの店に来てくれたアーティスト特集で、
はい、
お願いします、
はい、あのフォーハーツカフェでも歌って、生歌を歌ってくれたという。
そうなんですね、すごかった、感動した俺。
じゃあそのレミオロメン、太陽の下をお送りします、大木さん今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。
お願いします。